はい。ですね、今日は、ここで、まっこと人物辞典、ちょっとミニ版みたいな感じになっちゃうんですけれども、NPO 法人、ウィズアースの代表理事、倉本長俊さんがですね、お忙しい中お越しくださっていますので、ここでちょっとお話伺っていきたいと思います。
人物辞典323ページということですが、
はい、
倉本さんはもともとどちらのご出身です？
神戸の長田です。はい、
長田のご出身で、
はい、
で、元は、なんか舞台のお仕事してられたんですか？
若い頃はその、大阪の厚生年金とか、はい、明石の市民会館とかで舞台の照明をしてました。
ああ、そうなんですか。
それは何からまたそういうお仕事を？
いや、学生時代にちょっとそういう美術の専門学校に行ってて、
はい、
で、たまたまその先生の方からその舞台の照明みたいなのがあるよって話あって、まあ、興味があったので、うん、そちらの方に進んでいたという形。
大体20代から30代の初
め。そうですね、はい、
でその後はまた、はい、転職されたんですか？
そうですね、僕の娘が2人おりまして、娘が2人ともこう障害があって、で、まあ家の状態が大変とかそういうのがあって、舞台の仕事ってのは昔からこう、親の死に目には会えないっていうね、本番が始まると電話かかってきてもね、すぐに行けない、まあ、そういうのも舞台におる時に、年金におる時にこう電話がかかってきて、今ちょっと中央市民救急車で行ったよっていう時に、やっぱりつらいなと思ってて、でこれやっぱり長いこと続けていけないな、まあ、10年ぐらいしたんですけど、
はい、
まあ、最終的に職を辞していくって形になってます。
で、奥さんのご実家の、お仕事。
そうですね、家内の親がその八百屋さんやったので、
ほうほう、
まあ高齢になってるおじいちゃんとおばあちゃんがおったので、まあ八百屋をちょっと手伝いましょうってことになって。
この八百屋さんどちらの辺ですか？
長田区のね、水笠通りですね。
あ、水笠通り、西台の。
そうですね、
南方ですね、
はい、震災でもうみんな全壊になってしまった。
でそのこれがまあ30代はそういうお仕事をされて、
はい、
でその後社会福祉法人。
そうですね、娘がこの卒業するときに、
はい、
ちょっと18歳卒業したらどんなところでこう生活するのかっていうのがちょっと興味があって、
はい、
で、半年ぐらいボランティアでちょっとお手伝いに行ったことあるんですね。ちっちゃいデイサービスに、
はいはい、
でそのちっちゃいデイサービスに行った時に障害のある人たちが 7,8 人でスタッフが 3,4 人いて、
うん、
で結構重い障害を持ってる子も持ってんけど、でかな、お母さんがこうそう迎えに来る足音でギャーッと体をくねらせて喜ぶ男の子が、ある突然こう姿がこうスッと消えてもとんだよね。
ほう、
で、あれ、S 君どうしたんって言ったら、いや、お父さんお母さん、お父さんがちょっと体調悪くなって、お母さんがつかなあかん、
うん、
なって結局は家で見れなくなってくる。
ほうほうほう、
でどこどこ施設行きましたって話をちょっと聞いて、と思ってね、でその後でやっぱりこう知的障害で多動な子がこう人のお弁当でも勝手に食べてしまう子が、やっぱりお母さんがこうその身体的に疲れて、まあ、その子が家に帰った時にも支えることができなくなってしまって、うん、で M さんもどこどこ施設行きましたっていう話があったんですね。でその時にそのデイサービスの中にこう掲げてある大きな看板に、障害者地域で共に生きるノーマライゼーションっていうね、
うんうん、
そういうのがこうバーッと分けてあるねんけど、地域で生きてないやん、
うん、
ね、
現実はね、
うん、親の元気な時の行き場であって、うん、で仲間たちの生きる場ではないやろ、そしたらこう行き場を生きる場に変えるためにっていうところで、まあ社会福祉法人鉛筆の家 の、 門を叩いて、永田でデイサービスをしたいっていうふうにしてこう、お願いをして出来上がったのが ライフデイケアっていう、それが僕が福祉の中に入っていく最初のきっかけ
出発ですか、
はい、
このライフデイケアというのがその、うん、 あの施設名なんですね。
そうですね、
はい、で社会福祉法人の鉛筆の家という組織が経営してられる。
そうですね、はい、
でここのライフデイケアというのは、うん、あの主にどういう人がここへ。
ね、ほぼあのスタートした時は5人ぐらいのメンバーで、ほぼ全面介護の子、食事からトイレからね、あの お風呂まで、
はい、
でそういう仲間たちがこう集まってきて、で当時あのデイサービス行ったら1週間にあの2回か3回行けると、うん、でも僕たちはこう毎日行けるデイサービスしようという形で、まあ、一応月金 の, あの10時から4時ぐらいまで の, あの支援体制を作ってあのデイサービスがスタートしていく。
これは今もやってられますの？
あ、今も今は鉛筆の家から、あの今僕たちは作ってる NPO 法人ウィザスっていうところで、はいはい、その、ライフデイケアが移って、今僕たちの組織の中でそれ活動してます、
うん、これが1993年に、
はい、
それに関わられたということは2003年2013年がもう20。
そうですね、ライフデイケアできてからもうすごく経ちます ね、はい、
うん、でその中で、新たにまたこれ、NPO 法人の With Us というのを設立されることになったきっかけは何でしょう、
はい、ね、あのそのまでの間にこうライ、まあ、鉛筆にいる時にいろんな、デイサービスとか、うん、それから当時 の, あの無認可作業所、そうに障害のある人たちがこう町の中で生きる作業所をいっぱい作っていったんですね、はいはいはい、で作業所を作っていって、で、まあ、日中の活動は全部こう支援体制ができたと、うん、でもやっぱりこの子が家に帰った後支える人がおれへんの、うん、同じようにお父さんお母さんが病気になってしまうと家に帰っても支えられなくなる、
はい、
というところでやっぱりあのお月さんの時間帯を支えるネットワークを作るのがあかん、
うん、
ということで僕は鉛筆の家を辞めて NPO 法人ウィザスを設立して、あの今でいうヘルパーをこうつなげていくんです、
うんうんうん、
要するにデイサービスが終わって4時半から次の日の朝の、8時までね、
はい、
必要なサービスを、まあずるっといる子によればベタッとつける、必要な子はお風呂介護であるとか、お母さんが例えば旅行行っても病気になってもこの子は普通にこう生活できるような、そういう支援体制がいるやろってことでウィザースを立ち上げて、でヘルパーの派遣事業所をこうしていくんです。
あ、
はい、
今ヘルパーさん何人ぐらいおられますの？
います。ウィザースで正職は大体30名ぐらい でヘルパーは学生を含めて大体100名ぐらいですね。
そしたら、ケアできる相手の数も結構増えますよね。
そうですね、
今何人ぐらいのお世話してらっしゃる、
障害能力、まあ、あの身体知的精神も含めて7、80名の仲間たちの支援してますね、
はい、でそんな中から今度はユニバーサルツーリズムということを考えたられた、はい、ということですが、
はい
はい、これはまた
あのユニバーサルツーリズムっていうのはこう、障害のある、まあ、僕もそうやけど、まあ、あの娘と2人、まあ、娘2人連れて おじいちゃんばあちゃんとハワイへあの20年ぐらい前に行った時に、あの向こうであの上の娘が気管切開してて吸引器を必要とするんです、
うん、
で初めてハワイに行って、で着いてホテルに入ったとでこう痰がゼロゼロ言い始めたので吸引器をこう取り出して、まあ、変圧器もかけて、うん、こうやるとうんともすんとも言わないと、
うん、
もうちょっとパニックと思ってね、
旅先でね、
1日目でこれになってしまう、うん、えらいこっちゃってことで、な向こうにドクターオンコールというちっちゃいカードをもらってて、
はい、
でそこに電話をすると、まあ、日本語の対応で、あのどうされましたか言うと、いやあの今日本から神戸から着いたけど吸引器が壊れた、あのどういう機種ですかって、何々です、で泊まってるホテルはって言うと、それがこう1時間以内にホテルにさっと届けられてくるようになったので、それを見た時にじゃちょっとびっくりして、でこれがこう、神戸とか日本やったらどうやろうかって考えると、その当時例えばこう吸引器が壊れたっていうのはすぐ病院へ行かなあかんようになってしまうから、
うん、結局その一番最初はあの昼間のケアをし、その後は夜間のケアをし、今はまあ ツーリズムのお手伝いを、
ね、
まあ、いろいろこれから大変やと思いますけども、
はい、
新しい日本のね福祉に関しても新しい時代ですので、ぜひいろいろ頑張っていただいて、はい、倉本さんいろんな賞を受けてられるんですけども、は
い、また、ウィズアースで検索して詳しく皆さんも知っていただきたいと思います。倉本中俊さん、
ありがとうございました。
そして来週のこの番組は、サンフラワーの戦場から生放送ですね、
お相手は兵庫神戸のヒストリアン園田学園女子大学の田辺誠と
久保直子でした。それではまた来週、さようなら。